Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルル K2 レディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して56局ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビズ東京ライブ、今日はお久しぶりのアーティストでございます。ゴールデンウィーク明けのこのちょっとけばだった感じの気持ちをね、なでなで優しくしてくれるアーティスト、今日のゲスト、この方をお迎えをしております。
イレイめぐみです。
イレイめぐみ。
僕に君の羽があったら、こんなちっぽけなものなんかいらないと思ってた。一目を気にした偽善者の優しさにさえすがって、それで
The best variety of the music of tomorrow. DJのビズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、イレイめぐみさんです。お久しぶりでございます。
久しぶりです。よろしくお願いします。
お元気でいらっしゃいましたか？
お元気でございます。なでなでしましょうね。
なでなでしていただきたいと思います。もう、はい、イレイさんとはまあもう長いお付き合いでございまして、
う、ね、
もう22年ぐらいですか？
そうですね。いくつですか私？
でも本当に番組始まった当時ぐらいからなんで。
あ、そうだったんですか、
お付き合いが。
そっか。
そうです、だからもうそろそろ4年。
あー、そんな、あ、ぐらいなりますね。だって、はい、デビューのミニアルバムかけてもらいましたもんね。
そうです、そうです。だから、そうですよね。もうイレイさんが、うん、何ですか、こうミュージシャンとして、
はい、
独り立ちした直後ぐらいですかね。
そうですね。
からお世話になっている、
うん、ありがとうございます。
イレイめぐみさんで、はい、まあ、4年間のお付き合いと言いますけど、その中であったのはどうでしょう、うん、両手で足りるぐらいの回数だと思うんですけど、
多分ね、
そんなにすごい頻繁に会うわけではないんですけど、
はい、
ちょこちょこイベントで一緒になったりとか、
はいはい、
街中で出会ったりとかっていうこともありました。
はい、
そして、番組が主催しますビルボードライブ大阪の、
うん、
ライブイベントにも、
おとと
しか、
そうですね、
出演をしていただきまして、もうあれ一昨年ですか。
早いですね。
早いわ。あの日はもうね、イレイめぐみさんの音楽を聴いて会場全員が涙をしていた、はい、
本当ですか。
あの記憶に新しいところでございますけれども、そんなイレイめぐみさんを今日はゲストにお迎えをしているわけでございますが、
はい、
初めてイレイめぐみさんの名前を聞いたというリスナーさんもいらっしゃると思いますので、
はい、
一言自己紹介をお願いをしてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
大阪を中心にですね、まあ、全国いろいろ歌いに行かせてもらってます。イレイめぐみっていうんですけども、うん、あの字がねちょっと難しいので、
ね、
あ、なかなか誰ってなると思うんですけど誰っていうか入江さんとかね。
あ、入江さん、あ、はい、そうですね、
いわく伊藤さんとかね、ちょっともう読めなかったら無理やり伊藤さんで
ちょっと
挑戦してくる人がすごいいっぱいいて
伊藤さんですよね
そうそうそう、あ、イレイですみたいな感じで、あの伊藤さんのまあイですね、
いいですね、
普通のイとかに、はい、あのお礼のレイの旧字になります。
あの昔の難しい示す辺に、
はい、
豊かですか。
そうです、豊かです ね。で、あのめぐみ一文字でイレイめぐみと言いますので、ぜひ。
すごいテストの時とか大変ですよね、多分ね。
そうですね、画数
多いから
多かったですけど ね、なんかめぐみもまあ言ったら
そうですよね、
多いので、
なんか初めぐらいの方が良かったんちゃうかみたいなまあ女性なんですけどね。
そうです
、イレイめぐみさんを久しぶりにお迎えをしております、
はい、
この度、うん、イレイさんは、
はい、
5月25日に
新譜を。
イエーイ。
いつぶりですかこの新譜は。
そうなんです、もう約2年ぶりになっちゃうんですよ。
結構ですよね、
はい、温めましたね。
すごいですね、もう熱々でございます。ほかほかっすねこれ
そうですね、
うわーちょっともう焦げる寸前ぐらいのね、一番美味しいところ
を。あ、本当ですか。
5月の25日
、はい、
給料日を狙ってリリースをしていただいたということでやっぱり CD のリリースって水曜日なんですね
そうですね。
あれ なんでなんでしたっけね、なんか
なんでなんでしょうかね、
まあ、水曜日多いですよね。
そうですね、あの流通というか、
ね、
あの CD ショップに置くのは水曜日ですよね、う
ん、なんか水曜日が本発売で、まあ、前日がいわゆるフラゲ日、
う
ん
う
ん、
そうですね、
と言われて、
ね、
店に CD がつく日であったりとかするんですけども、
はい、そうですね、
はい、5月25日の水曜日に、
はい、
新譜、
はい、
それでも明日は希望に満ちて、
はい、
発売をされます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
これはどういうアルバムなんでしょうか。
これはですね、まあ、2年ぶりっていうこともあって、うん、はい、少しなんか今までのサウンドとまたちょっと違うというか、
ほうほうほう、
あのちょっと懐かしい感じのするサウンドに全体的にはなったかなと思っておりまして。
懐かしい感じ、
懐かしい昔の洋楽っていうか、
うん、
もあり、
はいはいはいはい、
ちょっとなんですよ、日本のまあ70年代、うん、80年代とか、
うん、
まあ、いわゆるフォークからそのポップスに移り変わるとか、ニューミュージックとかの時期にも少し当てはまるのか、まあ、歌詞の内容がね少し、私いつもなんだろうな、ちょっと懐かしい感じのする言葉のつなぎをするところもありまして、
はいはい
はい、うん、その辺をこう上手に汲み取ってくださって、うん、今回ずっとやってもらっていたそのアレンジャーさんがずっと一緒だったんですけど、今回は新しいというか、
新しい、
はい、ずっとお世話に なってたんですけれども、
はいはいはい、
小林俊太郎さんという方に、うん、今回していただきまして、少しサウンド的にも2年前とはちょっと違う感じに、
いろんな初めての経験が
そうですねありました、
はい、新譜をリリースをされるということで、うん、
はい、
でもやっぱり2年ぶりのこのレコーディングとか、まあ、その間もずっとね、うん、はい、ライブ活動も結構なペースでされてきて、
そうですね、
なんか出てなかったイメージがなかったんですけど、ね、2年間も
そうなんですよ。そう、結構その前のアルバムががっつりそのフルアルバムというか、うん、
そうですね、
だったので、まあ、ライブでも少しずつ皆さんにお届けしつつっていう感じだったので、うん、もう私もすごいあっという間ですね。
ねえ、
いつの間にか
前のアルバム出たか出ないかぐらいの時に多分来ていただいていて、
そうですね、はい、
その年が多分ビルボードでっていう感じだったと思うんですけども、まあ、いろいろ活動も重ねてこられて、
うん、はい、
この2年間で入江めぐりはどういう風に変わったんでしょうか。
そうですね、でもなんか、
うん、
なんて言うんでしょうね、こう自分らしくあることをより追求するようになったというか、うん、
自分らしくあることをより追求するようになった、
うん、なんかなんだろうな、まあ、もう少し明るい曲を、まあ、書いてるんですけど、なんだろうな、無理やりとかじゃなく、
うん、
なんかもっとこう手に届くところの風景であったり季節であったり、うん、はい、なんかそういうものをもう少しこう紡いでいこうっていう曲作りに関してはそういうところがありますし、ライブもだいぶ前より自然に、まあ緊張とかいうのもあったんですけど、もうだいぶその大人になりましたね、大人になりましたね、一言で言うと。すごく
もう私がイレイめぐみだと、はい、私を見てっていうライブになってきた、
そうなったのかな、わかんないですけど、
まあ、でもやっぱりいろいろ重ねてくると結局自分が自然なのがみんな喜んでくれるんだみたいなところの悟り
ね
みたいなのも開けてくるのかなと思ったりもするんですけど、
そうですかね、悟りを開いたのかもしれないですかね。
なるほどね、
あるところのね、
イレイめぐみ教が、
はい、
今日から始まるかもしれない、
はい、今日から始まる、
うん、なんか、
はい、
面白い話を今日は聞けると思うので、
はい、
ラストまでお付き合いをいただければと思うんですけれども、今日はその5月25日リリースの、
はい、
それでも明日は希望に満ちてというフルアルバムですかね、うん、フルアルバムからたっぷりと音源をお届けをしてまいりますが、まず1曲目、はい、これはリード曲にもなっておりますね、
はい、
作られたパレードという曲なんですが、
はい、
まだなんかちょっと厳かな感じのタイトルですけど、
うんうんうん、
これどういう内容の曲なんでしょうか。
そうなんです。このパレードっていうのは一見こう楽しいイメージ、うん、多分あると思うんですけれども、はいはいはい、私の中のその作られたパレードっていう曲の中では、はい、あのパレードはこのなんていうんですか、世の中、
うん
うん、現世界というかこう中であの一見こう楽しそうに見えるその世界というか、はい、ものなんですけど、一人一人の中では案外こう戦って、自分とね戦ったり、うん、他人と戦ったりとか、うん、どういう、うん、気持ちと戦ったりだとか、なんかそういうものをなんか描きたいなと思いまして、うん、なんかこう乗せられてるというか、その楽しい感じに自分も、うん、あのよくあるじゃないですか、 なんていうの、
うん、
あの パーティーの人って、
ピーポー、
パーティーピーポー、
パーティーピーですね、
みたいな感じとか流行ってるじゃないですか。
あ、それが言いたかったですね。今結構悩みましたね。なるほどなるほど、
出てきへんかった。
そうそうそう、パーティーピーポー的なね、
パーティーピーポー的な、うん、別にパーティーピーポーはパーティーピーポーでいいんですけど、うん、なんか案外こういろいろ思うところがあるんじゃないかとか、ね、
あの人ら自身も、
まあ、あの人らに関して歌ったわけではないんですけど、
あ、そう、まあまあね、
そうそうそう、世の中の人たちがね、
なるほどなるほど、
なんかあのいわゆる顔で笑って心で泣くじゃないですけど、なんかそういうものもあるんじゃないかっていうものをこう詰め込んで、それでもこう自分の色を探していこうねっていう、
みんな楽しそうに生きてはいるけれども、
はい、それはそれでいいけど、
うん、それはそれでそうやけども、うん、裏ではちょっと苦労してる人もたくさんおんねんでみたいな、
そこをこう汲み取りたいなと思いまして。
入江さんもそうなんですか。
そうですね、
はあ、
いや、楽しそうに見えるかもまず分かんないですけど、
その話ちょっと今日いっぱい聞いていこうというふうに思っております、はい、お届けをしてまいりましょう。入江恵さんの新婦カラーです。作られたパレード。
Best variety of the music of tomorrow.
お届けをいたしましたナンバー、入江恵さんの新譜、それでも明日は希望に満ちてから作られたパレードというナンバーでございました。そんな人知れず苦労してるんですか、入江恵さんは。
そうですね、
こんな明るく静やかに佇んでいる入江恵さんは、
自分とね、
はいはいって、
はいはいはい、
なんかそんなあるんですか、人に言えない苦労が、
うん、いやそんなことないですけど、
あ、ないんですか、
はい、人に言えないことはないです。
確かにね、
はい、
人に言えないことここで聞いて言えるかみたいなね。まあそれはありますけど、はい、そっか。まあでも、え、今で音楽活動が何年目ですか、
うん、7年
わ、
年と20歳の時なので、年と一緒ぐらいですかね。
じゃあ今27
半ですね。なりますよね。
20歳の時と見えてる景色はだいぶ違うんですか、
はい、その、あ、違うと思います。
どう変化してきてる
の。なんでしょうね、なんかすごくいい意味で、うん、いろんな人がいるんだなっていう、諦めって言ったらあれですけど、
あ、
っていうところはありますね。変わったところだと思います。
私は私でよくって、
うん、
いろんな人が、
うん、なんかやっぱ音楽してると、うん、伝えたい伝えたいみたいなことがその前に出ちゃっ っていう出ちゃって、まあ、それは一個の意思として、はい、もうポリシーとして持っててはいいとは思うんですけど、うん、でもなんかどうしてもなんか自分とは違うタイプの、はいはい、どうしてもなんかねそういう音楽が、ねうん、好きじゃないみたいな人もいるだろうし、ねうんうん、ジャンルが ね、
まあね
はい、っていうところはまあまあそれはそれで、うんはいまあ、たまにはいかがですみたいなぐらいになりましたね。
なんかこう、うん、受け入れる間口が、はい、広くなった、
はい、もうね、だから狭かったんでしょうね、 いわゆる見てる世界がというか、まあまあまあそういう意味
ではね、入江さん大人になった
な思いません、だって
思います、
思いますよね。
なんかもう人に対してあまり腹を立てなくなりました、うん、30、ここ3、4年ですかね本当に
ね、
なんかあそういう人おるよねみたいな、なんかもう笑って過ごそうみたいな、
そうですそうです、
感じになってはきましたけどね、うん、
いい意味でね、
いい意味で、そうそうそうそうそう
そう、そうなんですよ、
諦めじゃないんですけどね、
うん
うん、受け入れ、
受け入れ、
悟りはい、イレイめぐみ今日の教祖イレイめぐみ様が今日はゲストにお越しをいただいております
はい、
それでも明日は希望に満ちてっていうのは意外と長いタイトル、
うん、
まあ、
そういう
その曲があるんですけどね、
はい、あります。
これをタイトルにしようと思ったのは何かあったんでしょうか。
うん、なんかこのアルバムを作るときに、うんうん、あの全体通してそのまあ、明るい曲作られたバレードとかは最終的にこうすごく前を向いたりする曲でもあるんですけど、全体を通してそういう曲ばっかりではないんですが、いろんなこう壁を乗り越えたりだとか、うんまあ打ち破ったりだとか、いろんなねあの打開策があると思うんですけど、あのなんだろう、それを乗り越えてそれでも明日は希望に満ちているという気持ちが残ればいいなっていうのがあって、なので、まあ、このそれでも明日は希望に満ちてタイトル曲でもあるんですけど、このアルバムの一番最後に入れてるんですよね、
はい、なるほど、
はい、一番最後に入れてるの で、
ね、
全体を聞いてから、うんうん、そういう気持ちになって締めくくりじゃないですけど、
うんうんうん、
なったらいいなという気持ちでタイトルはつけましたね。
先ほどお届けした作られたパレードというナンバーは、はい、まあ、比較的アップテンポというか、そうですね、入江さんにしてはかなりアップテンポ、
そうですね、
なイメージなんですけど、
うんうんうん、
なんか僕のイメージはやっぱりもう入江めぐみイコールバラードっていうところがあって、多分それはいろんな方から言われるところでもあると思うんですけど、
はい、
自分としての得意分野もやっぱりバラードなんですか。
そうですね、なんか落ち、うん、やっぱ落ち着きますよね、なんか気持ちがっていうか
気持ちがでも本当に最初の頃からバラード、
そうですね、
新しい朝とかが最初だったんですかね。
そうです、新しい朝、そう、
そうですよね、
うん、
あれがバラードで、うん、そうだよな、そう考えると、うん、本当にバラードに始まり、
はい、
バラードで成長してきている入江めぐみ、ちょっとやってみたいジャンルみたいなのあるんですか。
あ、
ジャズやってみたいとか、
うんうんうん、
ちょっとメタルもやってみたい、
メタルはできないでしょうね
パンクの方に行きたいとか
どうなんやろう。でも取り入れたいものとしてはカントリーみたいなものは、うん、まあ、近いですよね、ポップスね、
確かにね、
うん、近いとは思うんですけど、
うん、
ものはありますかね。アイリッシュみたいな、
アイリッシュ、
うん、どうでしょうね。
じゃあちょっと民族音楽的な、
うん、まあ、そこまでいかなくても、うん、ポップスはポップスで、私 J-POP 大好きなので、うんうんうん、いいんですけど、
そのうちなんかヨーデルとかやり始めたりとか
みたいなやつですか。
そうそうそう、あれ歌える人すごいですよね。
すごいです、すごいです。体が鳴ってるとは あのことですよね。
あ、そういうことなんですね、
はい、もう頭から出てますもんね、声ね。
そう本当に、
ね、
ね、入江さんの大好きなアルプスの少女ハイジの世界、
はい、大好きですよ。
アルプスの少女ハイジが好きなんですよね、うん、
大好きです、大好きです、
昔から、
はい、
好きなアニメはって言われたら、うん、ハイジ、
ハイジ、
なぜ、
なんででしょう。今ね、大人になって、この前もずっと、
はいはいはい、
DVD 私持ってるんですけど、
全集を、
全集を持ってるんですけど、はいはい、この前結構ずっといろいろ作業しながら見ていて、
うん、やっぱ作業しながらよう見れますね
そうそう、なんかもう何回も見てるんで、
BGM みたいな
でもなんか結構 DVD になると知らない物語がこうあって、おみたいなのあったりするんですけ ど、なるほど、すごくいいですね。あのハイジのなんかすごくいい子なイメージあるじゃないですか、はいはい、うん、けどよくよく見ると割と破天荒やったりとかして、ちょっと面白かったりとか、うん、クララとかロッテマイヤーさんがちょっと意地悪なイメージ多分最初あると思うんですけど、 すごく相手を思いやる人たちなんですよね。実は誰も悪い人がいなくて、よくよく見ると、
なるほど、
はい、っていう心の安らぎ、
へー、
あります、すごく
帰るところ、あ、でもリアルタイムで見てました、うん、
あ、日曜劇場の再放送だったんじゃないかなと思います。
そうですよね、はい、僕は多分リアルタイムだったんですけど。
本当ですか？
多分、
まあ、何回もやってるんで。
何回も、あ、そうかそうか、
あれですけど、もううちのお父さんお母さんとかが多分リアルタイムぐらい。
え、嘘、そんな前です？
それよりもしかしてちょっと前かも。あ、お父さんも再放送って言ってましたよ。でも、
あ、じゃあ全然違いますね。さすがに、
さすがに、
さすがに入江さんのお父さんの年ではないですけども。
ないです、ないです。
あ、そうなんだ、うん、
でも何回も多分やってると思いますね。
今日はアルプスの少女ハイジにお越しをいただ
いております。違います、違います、
入江恵さんにお越しをいただいております。5月25日にリリースをされました、それでも明日は希望に満ちて。僕は勝手にそれ明日って略してるんですけど。
ありがとうございます。
そういう感じどうですか？なんか
いいです、いいですね。それにしましょう、
それ明日。続いてこのそれ明日をお届けをしていこうと思うんですけれども、はいはい、これはさっきまあ言ってもらったような、うん、コンセプトではありつつも、はい、なんかエピソードとかあるんですかね。
そうなんですよ、これを作った経緯といいますか、うん、あるんです。あの、ま、前も多分お話ししたと思うんですけど、バンコクにね、
バンコク、
はい、うん、に舞台に行ってて。
あ、そうだそうだ、
はい、なんか、まあ、2回ほどなんですけど行きまして、はいはいはいはい、1回目に行った時に、まあ、2回目も行ったんですけど、うん、1回目その行ってすぐに、うん、児童養護施設に行かせてもらって、そのバンコクの、うん、あの現状をこんなところもあるって見てほしいっていう話で、うん、いわゆる スラム街というんですかね、うんうんうん、なんかそういうところを歩いた後に児童養護施設の子どもたちと触れ合うものがありまして、うん、でそこで歌をね、私の歌を少し歌った後、はい、ちょっとリクエストに急にね、
はいはい、
お答えして、ドラえもんをね、ドラえもんが大好きだという話で、
はいはい、
タイの子供たち、
はい、
でそのドラえもんの必死にコードをね、その場で
新しい方の、
ちょっと待ってください、あ、いやいやいや、昔のとっても大好きの方で、はいはいはい、
うん、
で必死にコードをね考えて、うん、まあ、なんとか歌って、うん、でもドラえもんのとこすごい何ですか、合唱みたいな、
うん、
こうなって、でなんかその子供たち のそれはまあエピソードとはまた違うんですけど、うん、出会った子どもたちが、まあ、そういう環境に、まあ、言ったら置かれている子どもたちだったんですけど、はいはいはい、まあ、行った瞬間に大きい声でね、うん、こんにちはであったりとか、うん、なんかそういういらっしゃいみたいな、すごい感の日本語で歓迎してくれたりとかしながら、すごい目がすごく輝いてる、
うん、
子たちがすごくたくさんいて、
はい、
なんかそんな子どもたちにこれからたくさんのきっと嫌なこともあるだろうし、乗り越えなくちゃいけないこともあるだろうけど、うん、それでも明日は希望に満ちて、そういう気持ちをずっと忘れないでいてほしいなって、何年かの今は意味がもしかしたらこの曲のね、
うんうんうん、
意味がわからないかもしれないけど、いつか分かった時にそういうことかっていうふうに何か感じてほしいなと思って書いたんです。
ちょっとしたこう、
うん、
タイムカプセル的な、
そうですそうです、入
江恵が送る、
うんうん、
ものだったりするわけですね。
うん、絶対その綺麗な瞳はいつかはね、うん、いろんなものを見るかもしれないけど、
うん
うん、その気持ちだけは、いろいろ夢を見る気持ちだけは忘れないでいてほしい。
じゃあ聞けば聞くほどこういろんな意味に聞こえてくる、
うん、そうですね、
みたいな曲でもありつつ、
はい、
シンプロリード、
うん、
タイトル曲、
タイトル曲になります
でございます、
はい、
でもラストに入っている、
そうなんです、
そんなナンバーでございますが、お届けをしてまいりましょう。入江恵さんです、それでも明日は希望に満ちて。
来ても、それ
私は君という未来に会えた。
お届けをいたしましたナンバーがイレイめぐみさんです。それでも明日は希望に満ちてというナンバーでございました。今日のゲスト関西を代表するシンガーソングライターイレイめぐみさんをお招きをしております。
ありがとうございます。代表してますか？
代表してますよでもそうは言っても、うん、東京に住みたいみたいなのはないんでしょうか？
どうでしょうね。別にどっちでもいいです。
場所は問題ではない。
そうですそうです。どっちでもいいですね。
別にじゃあその、うん、大阪にこだわっているというわけでもな い, い
うそうですね。まあまあ地元で愛すべき地元なので、うん、その辺はもちろん ありますけど、
うんうんうんうん、特に別に
関西でやったるでみたいな、
関西を私が盛り上げてやろうみたいな、うん、そこまでの気概を持ってるわけでもなく
まあでも盛り上がったらいいなみたいな、ね、 ね、それで自然に送り出してもらえたらとは思いますけどね、
うんうん、まあ、やっぱりそのなんて言うんでしょう、大阪ってこう、うん、ね、2番目の街みたいなところが、うん、なりますもんね、どうしてもなって注目がちょっと外れがちなところもあったりするんですけど、うん、でもやっぱりすごく実力のある人が多くて、大阪ベースの人、まあ、イレイさんしかり、
う
ん、まあ、やっぱり、まあ、東京に行っちゃった人もたくさんいますし、
う
ん、
そうですね、
ね、過去にはもう大ヒットミリオンヒットを飛ばしたような人も大阪で今もやっていたりとか、はい、っていう人もたくさんいますから、やっぱり、うん、大阪もっと注目してほしいなと思いますし、
ほんまですね、
うん、この番組 の、 あの、うん、ジングル、はい、を歌ってくれてるのも大阪のチャコさん、
う
ん、
あ、そっかそっかそっか、そうです、ね、
チャコさんというアーティストで、
うん、
全くこういろんな番組でこんだけのジングルを作っている番組ってあんまりないんですよ、
うんうんうんうん、
コミュニティ FM で。
そうですよね。
あれ誰が歌ってるんですかみたいな感じですごい言われて、あ、大阪の人なんやって言って結構驚かれるみたいなのはありますよね。
そうですよね。
だから入江さんもこれから、はい、なんかもうわーっと広げていこうとしているんですよね、うん、活動の幅を。
そうですね、うん、まあ、バンコクもそうですし、全国的に、まあね、東京名古屋中心にやってますけど、うん、なんかどこでも行けたらなとは、どこでも行けたらな、ね、っていうか、はい、いろんな人にねやっぱ聞いてもらいたいっていうところがありますから、
新譜を携えて、
はい、もちろん、
いろんなところライブをされていますので、はい、イレイさんのホームページ、うん、ぜひチェックをしてみてください、はい、DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただいております、DJ のビズ東京ライブ番組ホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。近々ライブが、はい、決まっているということであ
ります、
6月の4日、はい、これは土曜日ですかね、
はい、
尼崎ブラントンで、
うん、
これは自主企画ということで。
そうなんです。あの偶数月の第1土曜日に今年ずっとやってます、うん、ね、なので6月が3回目になりますね。
なるほどなるほど、
はい、
で、入江さんは当然出演をする、もちろん、はい、プラス、
はい、他に、2組、うん、出演者をゲストを招いてですね、あのタイトル木漏れ人音楽、
木漏れ人音楽、
はい、っていうタイトルがついてるんですけ ど、
なるほど、
なんかそんな木漏れ日みたいなあったかい人を、うん、お誘いして、
あ、じゃああまりパンクバンドとかは来ない。
そうですね、パンクは一応来ない。
パンクメタルはおそらく来ないであろう、
はい、でもそのパンクをやっている方がすごくあったかい人だったら呼ぶかもしれない、
うん、あ、なるほどね、木
漏れ日のような人だったら、
はい、ひょっとしたらパンクバンドが登場するかもしれません、
はい、
6月4日、
はい、
木漏れ人音楽、
はい、
これはもう入江さんのその、うん、木漏れ人音楽っていうタイトルは本当に入江さんらしいなと思うんですけどね、
う
ん、本当に木漏れ人の先にいてほしい存在でもあるので、はい、そういう温かい雰囲気を、はい、感じてほしいと
お願いします。
いうイベント、これ出演者はじゃあ、うん、順次発表と。
そうですね、今一応決まっているのが、うん、仙台から沼倉のぞみちゃんという、
沼倉のぞみさん、
沼倉のぞみさんというピアノのすごくポップな、うん、今回ですね、その木漏れ人音楽は結構日本ってやっぱ季節があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
季節に沿った感じのなんかサブタイトル、タイトルってわけじゃないですけど、
うん、
なんかテーマがあって、うん、まあ、6月ということでちょっと雨、
おー、なるほど、
テーマにして、
はい、
なんだろうな、雨粒のような、
うん、
跳ねた、なんだろうな、楽しげな雨粒のような、そのピアノを弾くような
雨を楽しんでしまおうぜみたいな。
そうですそうです、なんだろうな、すごく雨のイメージ結構両極端あると思うんですけど、しとしとした感じとすごいポップな感じとあると思うんですけど、そっち側の方を呼んでます。もう一方今ね交渉中なので、はい、もう今でも決まってますね多分ね、これ放送するの頃に、
ね、そうですよね、
は
い、発表されていると思いますので、入江さんのツイッター、はい、ホームページ、フェイスブックなどなどご覧をいただければというふうに思います。はい、もう入江さんのツイッターとかもね、面白いですから、ガンガン見ていただければと
思います。お願いします。
はい、はい、文章の最後に丸がすごい大きいのがつくじゃないですか、入江さん、はいはいはい、20丸がついたりとか、ね、あれは入江印なんですね。
そうですね。でもあんま思ったことなかったです。
もうやり取りしてる時とか、はい、最後文章が大きな丸で終わってる時があって、
はい、よろしくお願いします20丸みたいな、
ね、20丸みたいな、はい、うん、あ、これ入江さんだなと思って。20丸がつかなくなったらちょっと入江さん大丈夫みたいな。
ちょっと元気ない
です。そう心配してあげた方がいいのかもしれないので、
お願いします。
ぜひ皆さんツイッターもフォローしてみてください。そして6月の30日、これは今の時点、はい、放送の時点で、チケットがあるかどうかちょっと分かんないですけど、
あります
ある。
あ、そっか
そうそう、もうひょっとしたらソールドしてるかもしれないですけども、心斎、ね、橋のブラステ、でツーマンライブ、
そうでございます。ほう、ツーマンライブ、ブラステ、一緒にやるのは川村あさみちゃんという女の子で、去年も一緒にやったんですけれども、はい、そのブラステの周年イベントでツーマンをで、あんなことやこんなことやってみようっていうタイトルがあるんですけれども、
なんか意味深ですね。
そうあんなことやこんなことをやるかと思います。
何をやるんですか、例えばどんな。
去年はですね、一緒に曲を作る、
なるほど、
あとたこ焼きをね、はいはい、焼いたんです。
ライブ中に、
はい、しかもステージで、
はい、たこ焼きを焼く、
いやいや、それがですね、はいはい、すごく回転率が悪くて
なかなか焼けない。
トークとね一緒にやってたんですけど、焼けないんですよ。でちょっと大盤振る舞いしちゃって一人4つとかやってたんですけど、もう間に合えへんくなって、どんどん時間が押していくから、もう最後の方の人3個使いになって2つとか、
かわいそう。
最初にもらった人4つやったのに、
まあ、その辺の爪の甘さも楽しんでいただければみたいな。
それを改善できたらなと今年は思いますので。
それ美味しく焼けたんですか。
もちろん、
なるほどね、
味はもう、
味はバッチリ、
はい、バッチリなんです。
さすが大阪人。じゃあ今年は何を焼くのか、はい、ステージで、
そうですね、
なんか焼くのは焼くんですね。
焼こうかな、分かんない、何も決まってない
ね、はい、ホタテがパカッと開くかもしれへんし。
それちょっと私たちのねあれがいろいろあれですので。
確かに、でもちょっと今流行りの居酒屋でもそういうのあるじゃないですか。
あります、あります。海鮮、匂いすごい、煙すごそうですけど、ね、
確かにね、はい、機材がやばいことになりそうな、じゃあちょっとたこ焼きではないかもしれないけれども、
まあ、何かを、
何かを焼いてくれるかもしれないし、
はい、二の舞かもしれないし、
なるほど、
はい、
焼き餅を焼かれるかもしれないし、
あらお上手
なんや今日は。入江めぐみさんをお迎えをしております、はい、6月30日心斎橋ブラステで川村あさみさんと、ツーマンライブということで、はい、あんなことやこんなことも、
やってみよう
、はい、いいですね。ぜひ皆さんチェックをしていただければと思います。
お願いします。
5月25日にリリースをされました、それでも明日は希望に満ちて、今日はたっぷりとお届けをしております、はい、続いてお届けをしていくナンバーですが、これ僕大好きでね、この曲、
あ、嬉しい、
証しというナンバー、
はい、
どういう曲でしょう。
この曲はですね、まあ、今までこう、今まで、
うん、今まで
今までですね、うん、27年間、まあ、生きてきまして、うん、はい、まあ、さっきもちょっと言ったけど、こう、あそこ失敗したなとか、こうしたらよかったなとか、いろいろ思うことってあると思うんですけど、
みんなね、
うん、なんかそれをこう含めて、こう愛せるようになって、こう少しこう後ろを振り返ったときに、うん、あ、後悔ばっかりじゃないんだなっていうことを、うん、届けたくて。なんかきっとなんか良かった瞬間とか愛しく思った瞬間だとか大切にしたい瞬間だとかもあると思うんですよね、うん、その後悔つきもので、うんうん、全てを受け入れた後、もう一回前を向けるように、うん、はい、それが全て自分の証だよっていうところに。
なるほどね、はい、なんかこう今回のアルバム結構入江さん自分をさらけ出してるというか。
あ、でもそうかもしれないです ね割と
ちょっと吹っ切れた感ありますよ ね、
かもしれない。
今までこの音楽に出てくる入江めぐみと喋ってる個人的な入江めぐみと結構差があったんですけど、うん、なんかちょっと近づいてきたなっていう。
そうかもしれないですね。私もこの曲すごく大切に、うん、歌いたい曲ではあります。
お届けをしてまいりましょう。入江めぐみさんで証。
何度も叫んだ言葉は届いてるのか、こんな頼りない力で何かが変わるというの、僕に君の羽があったらこんなちっぽけなものなんかいらないと思ってた。だけど手放す術もなく必死に守ってしまうのは僕が臆病だからか。
DJ のミス東京ライブをお届けをいたしましたナンバーがイレイン恵美さんで証というナンバーでした、今回ゲストイレイン恵美さんをお迎えをしております。続いてお届けをいたしますのが DJ のビーズ東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズラジオから毎週届けられます音楽と情報の定期便のコーナーです。ケイズアロハハットライン、
アロハハットライン、
アローハ、ケイズラジオカオルです。さてハワイの5月は学生さんにとっては学年末、卒業式のシーズンでもあるんです。ハワイの場合日本のようにだいたい日程が同じというわけではなくて、4月になりますとハワイの全学校の卒業式のスケジュールが新聞にまず掲載されるんですね。それを見て皆さん卒業生に知り合いがいる場合は出席する予定を立てるわけです。と言いますのも、こちらの高校生の卒業というのは人生の節目、日本の成人式のように一大イベントなんです。高校を卒業すればもう独り立ち、自分で自分の道を歩んでくださいよという思いが込められているような気がします。その後の進路は日本ですと卒業までに大体決まっていることが多いのではないかと思いますが、進路が決まっていない生徒さんたちはとりあえず働いたり、あるいは目指す進路のために卒業したらまず自分で学費を貯めるためにアルバイトを始める学生さんも少なくありません。大学に入るのに年齢は関係なく、卒業後は自分で自分の道を切り開くという姿勢を感じます。さて卒業式ですが、ハワイの卒業式は随分違います。まず学校で決められた色がありますので、その色のガウンと角帽をかぶって卒業生は出席します。そしてステージに上がって卒業証書をもらったら、飛び上がったりダンスをしたり、会場に向かって大きく手を振ったり投げキッスをしたりと、卒業生のパフォーマンスは見ていても楽しいものがあります。また会場の方も応援する卒業生が出てきたら大きなホイッスルを鳴らしたり鳴り物を鳴らして応援します。そして晴れて卒業した卒業生たちは家族やお友達が待ち受ける場所に移動していくんですが、礼をかけられたりもみくちゃにされながら移動しますので、歩いている間に礼で顔が埋まっていくんですね。家に帰って礼の数を数えてみたら100本あったというのも普通です。かけられる礼はお花の礼はもちろんですが、キャンディーで作ったキャンディー礼やお金のお札で折った礼、これはもらっても嬉しいですね。そんなユニークな礼も見かけます。まあそんな卒業式シーズンですので、ハワイのこの季節は礼が品薄と言いますか、足りなくなるほどどんどん売れる季節でもあるんですね。お花屋さんは大忙しです。そしてハワイはいよいよ夏休みに突入していきます。アロハホットラインケーズラジオカオルがお送りしました。
お届けをいたしましたナンバーイレイめぐみさんで証というナンバーでございました。今日はシンガーソングライターイレイめぐみさんをゲストにお迎えしております。はい、いい曲ですね。
ありがとうございます。
お風呂にバブを入れてゆっくり聞きたい
疲
れてますか？
疲れますよ、この世の中は本当に、はい。ダウンロード版だけでおまけトークというのがありまして、はいはい、このオンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日からダウンロードが始まります、うん、そこで入江めぐみさんのあんなことやこんなことを深く深く掘り下げていくというコーナーがありますので、ぜひチェックをしてみてください、うん、ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちしております。無料で聞いていただけますのでチェックをしてください。入江さんのホームページにもがっつりリンクをさせていただきますので、
はい、
入江さんの
私のやつをね、
あ、そうです、そうです、
あ、ありがとうございます、
美しきお姿を皆様見ていただければと思います。ちょっとねラジオでは伝わらない部分がありますので、ぜひホームページでチェックをしていただければと思います。ね、入江さんのそのなんていうの、佇まいがね大阪の白い妖精と呼ばれる、
はいはいはいはい、
入江さんなんでそんなこういなしモードに入ってるんですか？褒めたたえてるのに、
もうね、どうしたらいいか分から
ない、はいはいはいはい
はいはい、
入江さんをお迎えしております、
はい。
DJ のビストーキーライブには名物コーナーがございまして、うん、のびに聞けというコーナーがございます、
はい、
僕は今まで散々質問させていただきました、
はいはい、
逆に、うん、入江さんの方から一つだけ質問を投げていただきまして、うん、僕はそのスパイシーな質問から逃れることができないという恐怖のコーナーでございます。
お、
何しましょうか？
お、全然スパイシーじゃないですよ。
まあ全然いいですよ。
甘々で大丈夫ですか？
甘々で大丈夫です。
今、
うん、
ピクニックシーズンじゃないですか？
ピクニックシーズン、
はいはいはい、もうすぐ梅雨ね行っちゃうんであれですけども、
そうですね、5月ぐらいがちょうどいいですね、
はい、
う
ん、ピクニック、お弁当を持っていくなら何を持っていきますか？
作るっていうことですかね？
うーんとね、まあいいです、まあ、彼女だったりとか、うん、なんか作ってきてくれるのでもいいです。何が食べたい、これ入れてほしい。
タコのソーセージ。
タコのソーセージね、赤いやつね。
そう、
あ、もうタコにしてなくちゃ嫌だ。
タコにしてなくちゃ嫌で赤くないと嫌。
あ、まあ、まあそうですね、
そう、
パキってなるタイプの茶色の
じゃない、
じゃない方ね、
なんかその自然派みたいな色なくて、
はいはい、
真っ赤っかのやつが
真っ赤のね、
いいですね。
あ、
それが入ってれば別にあとは、
あ、本当ですか？
おにぎりの具とかこだわらないですね。
おお、あ、おにぎり派ですね。
おにぎり派です。
サンドイッチ。
あ、サンドイッチではないですね。
ああ、なるほど。
僕神戸出身ですけど、やっぱりパンよりご飯なんですよ。
ああ、そっか。
そうなんですよ。
そうなんですね。
あ、そっか。そういう質問面白いな。
うん。
お弁当、それなんかわかるんですか、それで？
え、何にもわかんないです
よ。僕の性格とか。
全然わかんないです。
ヒデさん何入れていくんですか、お弁当？
でも一通りなんかそういうのは入れますけど、うん、結構好きなのはアスパラベーコン。
アスパラベーコンね、
うん、美味しいでしょう、あれ。
なるほど、なるほど。
大好きなんですよ私。
冷めてもジューシー。
そうです、そうです。美味しいですよね。あとね、うん、結構うち、なんか入れ池がなのか、
うん、
おばあちゃんから教わったのかちょっと分かんないんですけど、
うん、
高菜をね、
ほう、
高菜を一回水でつけるんですよ。
塩抜きをする、
うんうん、完全に抜いて、で、1日ぐらい、1日半ぐらい置いてから、
はいはいはい、
醤油とみりんと砂糖かな、
うん、
で味付けするんですよ、
はいはいはい、
なので結構違う味に、もう高菜 の、
ね、
青臭い感じがなくなって、
うん、
すごい美味しいものになって、それをおにぎりにする、
うん、あー美味しそうだな。
めちゃめちゃ美味しいんですよこれ。
はー、
うちは割とそれ持ってい きます。
いいですね、
気合い入れるときは。
なんかおじゃことかも混ぜてみたい感じですよね。
あ、美味しい。
ああ
、
それちょっと今度やってみよう。
もう ぜひおすすめです。
いいですね、
うん、
高菜か。
高菜美味しいですね。
入江家は、入江家のルーツは どの辺なんですか、地方的には？
うん、大阪ですね。
あ、ずっと大阪なの、
うん、
へえ。
もう田舎とかもなく。
近所にいます、入江さん？
ね、うちと親戚が2、3、あ、いや、ないかな、1、2軒かな。うん、
なんかね、珍しい名前だなとは思うんです
けど。そうなんですよ、そうなんですよ。まあ、沖縄の名字なので、おじいちゃんが沖縄で。
あ、そういうことか。
そうそうそうそう。
なるほどなるほど。
なので、まあ、沖縄に行ったら、でも結構ね、みんなもう亡くなっちゃったりとかして、
まあまあまあまあ、
はい、ね、親戚ほとんどいなくってですね。
へ
ー。はい。でももうこっちに来て、
うん、
ほとんどなので、もうほとんど大阪ですね。
なるほど、
はい、
大阪出身の入江めぐみさんを今日はゲストにお迎えをいたしました、
うん、
5月25日のリリースをされました、それでも明日は希望に満ちて新譜ですね、
はい、
これ全国リリースをされておりますので、
はい、
お近くの CD ショップで注文をしていただければ、買うこともできます。もちろんオンラインでも買っていただくこともできると思います、うん、チェックをしてみてください、そして6月の4日尼崎ブラントンで木漏れ日という日、入江めぐみさんの
木漏れ日と音楽
失礼しました
、いいですね、
木漏れ日と音楽、はい、それ多分ね別の方の 曲のタイトルであ
ったんです。あ、そうなんだ。そう、いいな、それもらおう。
伊礼めぐみさんの自主企画がございますので、
はい、
癒されに行きたいという方はぜひ尼崎に足を運んでいただければと思います。そして6月の30日は心斎橋ブラステで、川村あさみさんとツーマンライブ、
はい、
何かを焼くであろう、はい、ホタテか、
はい、
焼き餅か、
お
たこ焼きか、
たこ焼きか
何らかを焼くと思いますので、はい、ぜひお越しをいただければと思います、うん、あでも行きたいけどな、その日ちょっと仕事入るかもしらんな、どっちにしようかな、仕事と伊礼めぐみどっち大事かなっていう人に一言、
ぜひお越しください
普通やった。伊礼めぐみさんのライブぜひお越しをいただければと思います、はい、ラストのナンバープロポーズという曲、
はい、
あこれはあれですか、ジューンブライドを狙ってる感じですか。
あ、ほんまですね。
そうですよ、
本当や、
うん、
そうです、もうそのジューンブライドを迎える方々に届けようと思って作りました
、
う
ん、本当は何なんですか。
いやもう全然何も考えてないけ
どなんでプロポーズ、
うん、うん、なんかあの明るい感じのやっぱりすごくやっぱこの年齢になると、うん、もう結婚が多くて多くて、
まあそうでしょうね、
友達
ご祝儀大変みたいなね、
もうフェイスブック開くと、まあ、なんや嫁の話、旦那の話、うん、お子さんの話がもうすごく羅列していて、もうどうしようかなというところで、
まあもうだってイリアさんなんかそんなモテモテやから、
いやもう全然ですよ、もういつになるんでっていう話ですけど話なんですが、はいはい、まあ、私は私でね、うん、あれとして、まあ、幸せの皆さんにちょっとこうプレゼントじゃないですけど、
なるほどね、
はい、讃えるようなおめでとうというような感じを、
本当にじゃあもう結婚、
うん、そうです、
おめでとうっていう気持ちのプロポーズを、
はい、
ラストにお届けをして、今日は締めたいと思っております、うん、この後ダウンロード版だけのおまけトークもありますので、ぜひダウンロードチェックをしてみてください。今日のゲスト伊礼めぐみさんでした。
ありがとうございました。
花に光が揺れる、言葉を探す日々、心が揺れる、氷も溶けて味気ない、そうだ水路よ、君と私じゃ
様でした。
ここからもうオンエア乗りませんので、
はい、
言いたい放題です。
イエーイ
お互いこう急に力が抜けるっていうのはありますよね、
は
い、
うん、
元気ですか。
元気です。元気ですか。
元気です。元気です。伊礼さんモテるんでしょ。だって
モテないですよ。何ですかそれ。モテないですよ全然。
ほらほらほら、
誰に聞い
た。ほらもう視線が定まってないもん。
モテないですってほんまにマジで。
いやそんなことないと思いますよ。
いやいやいやいや、もうなんか分かんないんでしょうね、なんかどういう人か。
いすぎて。
ね、いやいや、
あ何、あ、
うん、私のこと
ね、伊礼さんがどういう人か、
はいはいはい、なんかちょっとギャップがやっぱりあるみたいで。
あ、まあまあそうですね、
うん、
ステージの上とはちょっと違うと思う。今何人ぐらい彼氏いるんですか。
いないでしょ。いないでしょ。
いや分かんないですよ、
そ
んな、だってもう今年初めて会うもん。伊礼さん、あ初めてでもないか、あこれ初めてか、
うん、今年は初めてですかね。
そうでしょ、
はい、
ほらほら、もうだってその年に何回かしか会わないから。
そうそう、もうねそろそろ今8人ぐらいに達すよ。
8人ぐらい、
はい、
あ曜日が足りなくなってきましたね。本当に
いないですよ、もう全モテないですって。マジでそんななんか聞いたことないですもん、
ね、今までモテ期ってありました。
中学校とかですかね。
中学校モテ期。
モテ期ってわけじゃないですけど。
どんな感じだったんですかそのモテ期は。
なんでしょうね、わかんないですけど。なモテ期だったのかなとは。
あ結構チヤホヤされて。
そうですね、
めぐちゃん可愛いねって。
いやそんなんはないですよ。
え
可愛いねとかそんな言われたことないですもん。だって
ちょっかい出されるみたいな。
なんか実はみたいな
感じ。好きだったんですみたいな、
はい、なんかまあお付き合いしてる方とかもいたんですけど、うん、なんか別れたらなんか誰か言ってくれてみたいなことは ありましたけどね。
なるほど。
でもそんななんかあのもうなんかなんでこんなこと言わないお付き合いしててもそんな人数別に今までいるわけじゃないので、
まあまあそういうことにしておきましょう、
はい、めちゃめちゃちょっと待ってください。
井上さんのイメージを守るために。別に僕は何も知らないんですけどね、本当に
知らないでしょ。
何か噂を聞いてこれ言ってるわけでは全然なくて、全く知らずに、
変なイメージつくじゃないですか。
そう、全く知らずにあのこういうトークを、はい、ちょっとカットしておこうかなと思いますけど、入江めぐみさんをお迎えをしております。
はい、
なんかあれですか、入江さんって東京と大阪とかすごい行き来するじゃないですか、うん、あれ バスが多いんですか、やっぱり
新幹線で行かせてます。
新幹線
もうね、体持たないですよ。もう
27歳でしょ、あなた。
いやもう私ね腰がダメなんですよ割と。
そうなんですか。
病気とかじゃないんですけど、みんなねもっと大変なことでいると思うんですけど、もうなんかもう体がダメなので
バスがどうしても持たない、
ダメです ね、
なるほどね。
なのでもう、うん、もうマイナスなってでも、
うん、新幹線で行
くもうリアルな話ですけど、
うん、
はい、でもまあどうにかね皆さんにねお願いしてっていう。
でも言うてもやっぱり2時間半かかるじゃないですか。
うん、疲れます。
何してます、新幹線で。僕あれがもう今課題で、
はいはいはいはい、
最近往復が増えてきたんです、うんうん、関西と東京の、
はいはい、
うん、でなんかもう単発で1日の仕事とかもあって、うん、日帰り東京とか大阪とかでもある。
日帰り疲れますよね。
日帰りはほんま疲れますね、はい、あれどうしてます、その移動時間。やっぱり寝てるんですか。
うん、寝るのとやっぱ何かこう準備しなくちゃいけない曲であったりを覚えるのと。
なるほど。
で終わりますね大体が。なんか割とこう本持ち込んだりするんですけど、
はい、
結局はあんまり。
まあ、そうですよね。
家でゆっくり読んだ方が集中できますね。
で帰りはちょっとビール1本買って。
あ、結構ねしないんですよ私それ。
え、
ビールやらないんですよ、まあ、ビールあんま飲めないんですけどもともと。
え、でもなんかあるじゃないですか、チューハイとかワインとか。
もうねココアとか
またほっこりしたもん飲むんですね
なんかねココア好きで、
へー、はい、
なのでもうココアとか、まあなんかなんでしょうね、あれあの 100% のオレンジジュース売ってるじゃないですか、
はいはいはい、
あの朝飲むようなやつ、
はいはいはいはい、
あれが飲みたくなるんですよ、なんでか分かんないですけど。
仕事終わった後に、
あ、ね、行く時です、
ね、行く時ね、
うん、
それはもうコンディション作るためみたいな。
うん、なんかこうやたら野菜を取りたがる、あの遠征に出ると家帰ったら全然なんですけど。
異例の朝は野菜ジュースから始まるみたいな、
そうの演出を自分でしてるみたいなところがあります。
プロフェッショナルと
普段全然飲まんくせにそういう時だけやりたがります。あのでも なぜか私お酒ほとんど飲まないんですけど、
うん、
まあちょっと練習中なんですけどね。
お酒を、
お酒をね、
別に練習しなくていいと思います。
あ、本当ですか。なんかまあ、 あのいつかこうビールの喉越しをね、
あ、なるほどなるほど、
感じたいって思ってて、はいはいはいはい、今シャンディーガフでちょっと練習中なんです。
シャンディーガフね、あの、はい、ジンジャーエールとまず、
そうですそうです、はいはいはいはい、なんですけど、
うん、
まあシャンディーガフっていうのはコンビニとかでまあ置いてないじゃないですか、うん、ほとんど。なのでその場合はなぜか遠征に出るとホテルで、
うん、
あのチューハイ飲みたくなるんですよ。梅酒をね
梅酒を、
梅酒をね普段飲まないんですよ、
うん、
家とかでも、
うん、
でもなぜかなんかこう魚なんですか、スルメじゃないわ、
ほう、
なんか何でしたっけ、目指しと、
うん、
あの梅酒をやったりしますね。
渋いですね、
うん、
それなんかテレビとか見ながら。
そうそうそうそうそう、
へえ、
もう12時とか過ぎてて、家だったらもう12時過ぎたらもう食べないですようにしてるんですよ、
まあまあまあ、
絶対に、
ね、
うん、なんですけどやっちゃうんですよね。別にそんな疲れてもうくったくたなわけでもないのに、くーみたいな。
それがやりたくて、
は
あ、別にじゃあ炭酸が苦手とかっていうわけではないんですね。
炭酸は大好きです、
大好き、
はい、メロンソーダとか大好き、
ね、メロンソーダ、
はい、
あのドリンクバーとかでいろいろ混ぜちゃうタイプの人ですね
そうそうそうそう、ね、
なんとかソーダとなんとかソーダ、
そうです、カルピスとね、なんかとかカルピスソーダと
めっちゃ泡出てまうやつ、
ね、そうそうそう、めっちゃ泡出てまうやつ、
そうか。
そう、
じゃあ意外と遠征はそういう風にエンジョイをしながら、
そうですね、なんか解放されるんでしょうね、なんかね、何かが
別に閉じ込められてる。別に大阪でもそうでしょ、
そう
拘束されてるわけじゃないでしょ、
ないですけど、
ね、まあでも分かります、ちょっとあの土地を変わるとね、
うん、
なんかやりたくなるっていうのは、うん、じゃあ旅先では梅酒と目指しを、
はい、
差し入れてあげてってください。
そうです、いただいたことありますね
マジで、
はい、そ今日のあてにしてください。
すげえ、はい、ね、そのうちなんか本当スルメとビールになるんでしょうね、それがね
そうそうそう、
もうそうなるとちょっとやばいですよね。
そうなんですよ、ビールまだいけないんで、
そうですね、
いつかはね。
じゃあぜひ皆さん、はい、そういう風に入江さんがなった暁には、
はい、
もう家にケースが届きますからね。
よろしくお願いします。家に来たら困りますけどね。そうかそう
か、
バレてるやんみたいな。
バレてるやん。確かに、あのライブハウス会場に、
はい、お願いします、
ケースを持ってきていただければ入江さん持って帰ると思うんでマジかみたいな。
そうです。
いやでもこの新譜はぜひ皆さん本当に、うん、あの手に入れて、今日は4曲しかお届けできなかったですけど、はい、聞いていただければと思います。
お願いします、う
ん、やっぱりもう思いは結構本番で語っていただいたんですけど、はい、伝わってくるので、
はい、
より一層いい音で、
うん、ぜひ
耳の近くで聞いてみていただければと、
う
ん、
ぜひですね、
思います。
お願いします。
でも5月他のアーティストのアルバムもちょっと買おうかどうしようか迷ってんねんけどな、入江ちゃんもよかったなっていうリスナーさん多分いると思うんですよ、
はいはいはい、
そんな方にちょっと一言
ぜひ聞いてください。さっきと一緒、
普通やった。
さっきと一緒、
入江めぐみさんの新譜、
うん、
それでも明日は希望に満ちて、はい、ぜひ聞いてみていただければというふうに思います。今日のゲスト入江めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。